メディアが事実を報道できない理由ですね。その4番です。メディアは本当に今はもう失点抜刀してるんですね。自分たちではもうどうにもなんないわけですよ。で、事実を報道してないこともよく知ってるわけですね。もうアメリカでは 70% のアメリカ人がメディアを信用しないという状態に陥って、もちろんメディア自身も売り上げとかそういうもの以外にですね、やっぱり人生をメディアにかけて、テレビ放送とかそれから新聞社に入社してですね、記者なんかをやってもですね、やっぱり事実を報道できない現実っていうのはですね、まあ心ある人だったらかなり苦しむと思うんですね。しかしこれはまあどうにもなんないわけですね。まあどうにもなんない理由をまあ3回に分けて話してきたんですが、4回目ですね。これはメディアがスーパーパワーになっちゃったってことですね。例えば政治家は選挙がある、官僚はまあ政治家がいる、三すくみですね、何でもこう三すくみみたいになってて、三すくみってのは蛇とカエルと何だったかな、そういうふうにこうその恐ろしいのがこうあるということになるとですね、それがチェック機構になるんですね。ですから現在の政治なんかがもうややスーパーパワー的になってるんですが、それは例えば小選挙区にして、選挙の供託金を300万とか600万にするとですね、すごく狭い道になっちゃって、で実際上はそこを独占できると、選挙があってもなきようなものになるっていう、そういうスーパーパワーの作り方もあるんですけども、メディアの場合はまさかメディアがですね、ここまで力をつけるとみんな思ってなかった。で、言論の自由なんつってですね、野放しにしてたらですね、大変なことになっちゃって、それでまあメディアが事実を報道できなくなったわけですね。その裏にはやっぱりメディアの人がスーパーパワーのもんだから傲慢になったってことですね。で、傲慢になるとやっぱり反 社会的団体になっちゃうんですよ。で、私はまあメディアにいてですね、ずいぶんこうメディアっていうのは反社会的だなとずいぶん思うんですね。っていうのは例えばですね、テレビ番組に呼ばれますね。呼ばれまして、行きますでしょ。そしてコーナーが3つあるとしますね。そうすると私が1番のコーナーも2番のコーナーも出演することになってて、準備もしてくるんですね。ところがその番組でちょうど芸人がですね、話が長くなって、僕 の発言する時間がなくなっちゃう時はですね、一回そういうことあったんですよ。すいません、カンペっていうのはその指示ですね、出演者に対する指示なんです。指示が出てですね、すいませんが武田先生、今回は発言がないと。まあこれには僕ね、驚きました。まあ、腹が立つっていうか驚いたですね。だってですね、まあ一応そのどんな人でもね、新幹線乗ってスタジオまで行ってですね、スタジオっていうかスタジオでもそうですし、面会でもそうですしね、入社試験でもそうですし、それから例えば対等じゃない場合でも、約束したものはですね、どんなことがあったってやっぱりそれはやらなきゃいけないわけですよ。ましてテレビに出演して準備をしてきて、それでスタジオに行ってもですね、実は芸人のちょっと話が長くなっちゃって時間の枠に入らなくなったので、武田先生の発言はちょっと控えてくださいって、こうなんですよ。こんなことはね、テレビにしかありません。テレビにしかありませんね。それからまあ 2,3 紹介しますと、これは昔の朝日新聞なんかがまあ極端だったんですけどね、ある時にリサイクルの取材に来ました。で、取材はですね、よほどの場合を除いてはですね、取材1時間とか2時間とか取材したらそれは掲載するんですよ、何らかの形で。っていうのは、取材しても掲載しないっていうと、その人を取材した時に取材費用みたいなものを払んでいかんですね。そうすると私なんかですと、例えば20万とか30万とか払うことになる。しかしそれは一切払わない。それで取材するわけですから、それは取材を載せる新聞とかそれに載せるから取材費用を払わないわけですね。そうじゃなかったら取材費用を払わないといくらなんでも人の時間を使ってるわけですから。しかしある時に朝日新聞の記者がですね、リサイクルのことでしたと思うんです、今から30、20年ぐらい前ですね、ずっと取材してから、その後にですね、あ、分かりました、この記事は掲載いたしませんと、こう言ったわけですよ。 で僕ね、まずその言い方がすごく無礼っていうかね、そのなんていうか上から下っていう感じなんですよね。僕はその時、大学の学長補佐かなんかで、そのインタビューは学長室かなんかで受けたんですね。で新聞記者が汚い格好してパーッと来て、2人ぐらい来て、それで取材して、この取材は記事にしませんと、こういう感じなんです。こんなのはね、これ朝日新聞ですか、朝日新聞しかないような無礼なやり方ですね。もう一つテレビ、これはね、その朝日新聞の場合はこういうことが多いから朝日新聞つった方がいいんですけど、テレビのもう一つこういうことありましたね。私が名古屋に住んでいて、新橋 あのテレビ局に呼ばれましてね、これはあの311の原子力発電所の爆発事故について約1時間スタジオでインタビューを受けました。そしたらその人はそれほどは、その朝日新聞の記者ほどは無礼じゃなかったんですけど、態度は無礼じゃなかったんですけども、1時間取材した後ですね、カメラも全部回してですよ、いやこれは使えませんって言うんですよ。なんで使えないかったら、1年1ミリシーベルトとか正しいことを言ってるので困っちゃったわけですね、向こうは。使わないと。しかもその場合、名古屋から新橋までの旅費は払わないときましたよ。まあ、そういう旅費なんか払わないんで、いい例が、テレビ朝日のテレビタックルっていう番組ですね。これは僕以外にも随分いろんな人が出演して言ってましたけど、なんだかタクシー代払わなかったりですね、それからなんかそういろいろなことが起こるんですね。それはまさにスーパーパワーであるがゆえに、チェックを受けないから反社になる。まあちょっと暴力団の人に悪いっていうぐらいなんですけど、暴力団よりか反社です。そのなんでメディアみたいな一流大学出た、それも文化人、まあ、言論の自由をもとに仕事している人っていうのがですね、反社の暴力団よりかダメな社会的規範を守らない。とにかく人を呼んでも、その人の取材とかそういういろいろ出演とかさせても、それを使わないとかね、ちょっともう極端なんですよ。そのやってることが極端なんですね。それから、名古屋から新橋まで取材に来てもらって旅費を払わないとかね、そういうようなことがまあ起こるわけですね。これはまあそんなことしてもみんなテレビに出たいもんだから、とか新聞に出たいもんですからね。それが実はその多分その新聞とかテレビに偉い人がいたらそんなことはいけないよって言うべきなんでしょうね。ところがまあ長い間の慣習でだんだんそうなってるので、結局そうだと、まあ、NHK も NHK に出ないと評判が悪いからギャラが落ちる、そうすると芸人はNHK にごまさなきゃならないってことになるんですね。これはまあ言論の自由のいろんな意味での統制の一つなんですね。その例えば紅白歌合戦に芸人は出なきゃいけない、ところが紅白歌合戦に出るためには NHK を批判できない、批判したらもう NHK は紅白歌合戦に使わない、そうするとギャラが3分の1になるっていう、そういうやり方ですね。これがもう反社であることは間違いないですね、憲法違反ですから。それから最近ではね、日本でその流行病についての言論の自由が一部奪われましたね。それが適切かもしれませんよ、やり方が適切かもしれませんが、少なくとも今までの日本の常識では言論の自由が認められていたのに、それは放送しない。言論の自由、 NHK の言論の自由は守る、朝日新聞の言論の自由は守るけども、一般国民の言論の自由は守らなくていいというのが、まあ、テレビ界もそうですし、一回言論の自由が問題になった時に、我々有名なテレビのコメンテーターが7人ぐらい集まって、言論の自由の制限は許さないぞと、俺たちは怒っているとかいう垂れ幕かなんか作ってやってましたけどね、今度のことなんかでは言論の自由についての議論もしないと、まあ、いうことになりますね。つまりこれはもう全部反社なんですよ。自分たちの利権を守るためにメディアが動く、これがやっぱりね、事実を報道できない基礎なんですね。やっぱり謙虚じゃないと事実というのは報道しませんからね。スーパーパワーになって自分たちの思う通りに社会を動かさなきゃいけない、俺たちが偉いんだ、だから旅費も払わなくていいんだ、約束も守らなくていいんだ、我々は特権階級なんだから、特権階級に何かそういう制限がするって平民は何言ってんだっていう、まあ、そういうねことになってしまった。これはまあ人間の性とも言えるけども、やはりそこがですね、 ちゃんとした教養とか人間性とか人格っていうものはいくら自分がスーパーパワーを持ってもですね、それについてそれに図に乗っちゃいけないというふうに考えるのが大切なあれで、まあ、昔から、上役だと言って上役風を吹かして威張り散らす人っていうのは必ずいるんですけど、現在のメディアはそういうその自分たちの劣化ですね、それの影響を受けて今度は自分たち自身が事実を報道できないというふうに追い込まれているとも言えます。